はい、こんばんは。まあ今日はキーボードが届いたので開封でもしながら、なんか適当にちょっと話していきたいと思いますが、そうですね。よいしょ。まあちょっとキーボードっていうのは狭めすぎたかもな。いやー、ちょっとキーボードそんな興味あるのかって話はあるな。いやー、でもこのキーボードね、相当期待しております。かなりのね期待を持っておりますが、まあある程度は保証は600の段階でね、ある程度大丈夫だと思うんで、よし、最近ちょっと読んでる砂の栄冠という漫画がありますが、これがなかなか面白いですね。まあ、そんなにベストベストの選択できねえだろうって感じですけど、よし。それではね、ちょっと開けていきたいと思います。さあ、その前にこれを出しておいて、ケーブルもね、もうあのでここに置いといてと。どうなんですかね。あ、こんばんは。早速ね、そろそろ開けていきたいと思います。この、まあなんか、キーボードなんですが、 まあもともとこの同じミステル社というスプリットキーボード、あ、ホッティさんこんばんは、ゆっくりしていってください。いいねやコメントもいただけるとぜひ嬉しいです。なんか聞きたいこととか、今日こんなことがありましたとか何でもいいので。まあこのキーボードのがですね、ミステル社という台湾のキーボードメーカーのキーボードで、この会社よく分割スプリットキーボードって言って、その左右に分かれてるキーボードを出してるんですね。で、この MD770 の前に実は自分は、MD600 っていう1個前の使ってまして、今も使ってるんですが、まあそれもすごく良くて、不満というほどではないんですが、まあ新しいのが出て、いくつかいい点がちょっとありそうだったんで、購入してみたという感じです。で、そのいくつかいい点というのがですね、まず一つが方向キーがついたというところで、あずまさん、すみません、東さん、どっちでしょう、ごめんなさい、間違えたらすみません、深夜さんかな、こんばんは、ゆっくりしていってください。いいねもね、ぜひ、あ、こんにちは、ありがとうございます。あといいねとかもぜひいただけると嬉しいです。あ、ありがとうございます、すごい。でね、この、お、すごい、おー、あー、すごい、ありがとうございます、うわー、すごいすごいすごいすごい。というわけで、このミステル社の MD770 というね、キーボードをちょっと開けていきたいかなと思うんですが、キーボードってどんなのを使ってたりするんですかね、皆さん。もしよろしかったら、今使ってるキーボードとかコメントいただけると。あ、タワゴトさん、こんばんは。ゆっくりしていってください。よかったらね、いいねとかコメントもいただけると嬉しいです。まあ、というわけで、この、お、ワイヤレスキーボードいいですね、アップル。あれ、すごい、ですよね。なんというかデフォルトなのに完成されすぎていて、みんなあれで満足してしまうというね、恐ろしいキーボードですね。キータッチもいいですし、シンプルなね、まっすぐの形状もかっこいいですよね。なんかいくつかモデルがあると思うんですけど、多分一番新しいのはキーボードと、あとトラック、マジックトラックパッドがなんか同じ、なんていうんですかね、微妙にその斜めになっていて、ピタッとね、並べるとめちゃくちゃかっこいいですよね。もう。で、iMac Pro、昔は、今は売ってるのかな？でも昔はiMac Pro でしか手に入らないスペースグレイのとかあってね、もうすごかったですね、あれ。あれ買うためだけに iMac Pro 買う人とかね、いたり。まあ、そんな人はいねえか。わかんないですけど。いやー、マジックキーボード、いいですね。ワイヤレスキーボード。そうですね。で、この、まあ、MD。あ、フィルコ。おー！フィルコのマジェスタッチ2。108の赤軸。おー、いいですね。68って、相当コンパクトなやつをお使いですね。すごい。青軸いいですね。青軸いいですね。でも青軸、やっぱり音がね、すごいですよね。でも音がたまらんですね。ただちょっと、あんまりね、オフィスとかでちょっと使いにくいっていうのはあるかもしれないですね。ただカチャカチャ、やってる、なんか、俺すげえタイピングしてるぜ感がいいですね。青軸。いや、青軸好きです。ね、赤軸もあれば、すごいな。フィルコいいですよね。フィルコ。 マジェスタッチ2。あ、スペースグレー単品で買いました。いいですね。単品で、やっぱあれ単品で欲しくなるぐらいのね、かっこよさですよね。っていう、単品で販売した時結構なんか、ちょっと裏切られたみたいなね、俺そのために iMac Pro 買ったのにみたいな人いそうですよね。いやー、あれそれぐらいかっこよかったですね。あ、茶軸、そうですね。茶軸ぐらいがね、バランス取れてますね。からもしんないですね。青軸は結構なんかね、最初やっぱ、うおー、これぐらいいくぜと思うけど、いざ、ね、使ってみるとちょっとさすがにでかいかな、みたいな。茶色ぐらいがね、いいバランスかもしれないですね。確かに。青軸っていうのが、音が鳴るタイプっていうのが、確か青軸と茶軸かな。で、なんないのが赤と黒とかで、この軸っていうのは、なんか、スイッチといって、そのキーボードの、そのキーの下にある、なんていうんですかね、バネの部分っていうんですかね、あの部分の種類なんですが、チェリー MX 社というのが、という会社のが有名で、あ、そば食べおさん、こんばんは、ゆっくりしていってください。あ、いいね。すごい。ありがとうございます。おー、すごい。すごい勢いですね。ありがとうございます。うおー、200いきそう。あ、200突破、おー、すごい。いや、そう、それでそのキースイッチがありまして、で、まあ、赤、青、茶色、黒、赤、ん？赤2回言っちゃった。あと、ピンクと通常呼ばれる、静音赤軸っていう、まあ、なんか、静かな赤軸。あと、クリア軸っていうちょっとレアな軸とかね。あと、なんか、スピードシルバーっていうね、さらにレアな軸とか、それぐらいかな。他にもあるのかな。まあ、そんなのがありまして、で、この青軸っていうのが一番その音が激しく出るタイプで、カチャカチャ感がね、すごいんですよね。で、このカチャカチャ感っていうのが、やっぱり、個人的にはモロ刃の剣だなと思っていて、なんかうまくはまれば、俺すげえタイピング、なんかスーパーハッカー俺みたいな感じになるんですけど、逆に気になり出しちゃうと、なんか、うるせえな、みたいにね、なりかねないっていう、この、乗るか反るかみたいなね、ところがあるんですよね。だから、ね、ハマれば最強っていう、個人的にはね、感じはします。で、茶軸はちょっと音が小さいので、そこはちょっとバランスが取れて、いつでも、ね、安定したパフォーマンスっていう感じですかね。あ、あずまさん、ごめんなさい、東さん、ちょっと、どちらでしょうか。お帰りなさい。よー、すごい、いいねが止まらない。さあ、もうすぐ1000、1000突破。マジか。そば食べよさん、ありがとうございます。すごいですね、このいいねの勢い。あ、おー、突破。1002。すごい。あ、そばさんも喜んでますね。そう。それでですね、今回この新しく、購入しました 700MD770RGB ですが、そうなんですよね。あ、スプリットのために2つ使ってるんですか。あ、そういうことか。あー、じゃあスプリットで、2つ、ワイヤレスで2つ繋いでるってことか。あ、それすごいですね。じゃあカラビナとかですか。なんか Mac だとカラビナエレメンツとか、そういうソフトを使って、2台を、その2台にまたがるショートカットとかを使うときって、なんか、確か、そういったソフトをね、使わないとできなかった気がするんですが、なるほどね、そういうことか。いや、それいいっすね。そう、あのね、ワイヤースプリットいいんですけど、キーあのね、繋ぐのがめんどくさいんですよね、線。で、今シェアオフィス使ってるので、毎回ね、抜いたり挿したりをしないといけなくてですね。で、そう、実はその MD600 から770にちょっと変えようと思ったもう一個の理由のところで、ケーブルの種類っていうのもあって、この MD600 のケーブルがですね、まず左右をつなぐところがマイクロ USB なんですね。で、パソコンとキーボードをつなぐところが、そのキーボード側がミニ USB で、で、まあ、その反対側は普通の USB-A という感じで、 いやーちょっとね、今時マイクロ USB とミニ USB で、しかもマイクロ USB ってなんかすぐグラグラしてくるんですよね。ちょっとなんか不安で、そういうのもありまして、そう、ナノ USB ってあるんですか、初めて聞いた。でもさらに未来ですね、ナノ、もう見えないかもしれない。そうだから、まあ USB-C になったということで、ね、これは期待しております。そう、あの MD770RGB は USB-C になったんですね、これが。すごい、いいねがまだまだ勢いが止まりません。すごい、2000いけそうなペース。で、この RGB っていうのは何かっていうと、この MD770、まあ、MD600 もそうだったんですけど、2種類ありまして、RGB と USB-D っていうのもあるんですね。いや、勉強になるな。あったかな、そんなの。USB、MD770 は、その RGB ありとなしっていうのがあって、ありは、その、バックライトがありまして、まあ、ちょっと、あ、そばさん、顔文字ありがとうございます。いや、僕も嬉しいです。あ、いいねがすごいついて。で、このありだとバックライトがつくんですね。で、それがすごいプログラマブルで、なんかかっこいいレインボーなバックライトがついたり、まあ普通にキーごとに色を指定できたりとかできまして、まあその、あ、すごい、もうすぐ2000いきそうで、まあそれがいろいろできるんですね。で、まあただ実は個人的に、まあ、かっこいいんですが、そこまで RGB、そのライト必須とまでは思っていなくて、うお、2000突破、ありがとうございます。で、じゃあなんでこれにしたかっていうと、実は、この、まあ、今回ですね、日本のアーキタイプさんとかで買いたかったんですが、代理店されてる。いやー、ちょっと在庫がなくて、静音赤軸、ピンク軸の。で、ちょっと、すいません、メカニカルキーボードとかもってね、アメリカのサイトで買ってしまったんですね。でですね、しかも、そのメカニカルキーボードcomでも、RGB なしの方では、この、なぜか静音赤軸、サイレントレッド軸の在庫がなくて、RGB ありになってしまうという。いや、まあ、なったからにはね、ちょっと、ライト楽しんでやろうと思ってるんですけど、30ドルぐらい高くなりました。さあ、というわけで、じゃじゃん。はい、切ってきました。おお、おお、すごい。おお、超かっこいい。うわ、これすげえな。これはすごい。うおお。というか、ああ、やっぱ開封は、あれやな。当たり前だけど、動画でしないと。おお、あ、でも、結構でかいな、これ。当たり前か、方向キー増えてるから。でですね、まあ増えたキー、あ、でもめっちゃキー静か。同じピンク軸、静音赤軸、まあサイレントレッドだけど、あ、MD600 よりも静かですね。なんか、軸にも、なんかちょっと当たり外れがあるのかわかんないんですけど、なんか職場の同僚の友人の自作した、スプリットキーボードをちょっと触らせてもらったら、同じピンク軸なのに、なんか全然ね、そちらの方が、なんかヌルヌルというか静かで、自分のはちょっとカシャカシャ言うんですよね。なんでやろって感じ。おすごい。今、めっちゃタイピングしてるんですけど、聞こえますか？バシバシバシ。静か。これ静かですね。すごい。そしていいねが、圧倒的に止まらないですね。カシャカシャ言ってますか？言うか。まあでもこれぐらいなら、ああ、2500突破ありがとうございます。過去最高更新中です。今までの最高は2000だったんですけど、それを余裕で突破してきましたね。いやーでもこれはすごい、方向キーあるし。で、あと方向キーの他にですね、ファンクションキーも増えました。で、ファンクションキーが増えたことによってですね、上に1列増えたので、エスケープキーと左上のところにエスケープキーがね、復活したんですね。というのは、MD600 だと、このエスケープキーとチルだとバックティックが全部一緒になっていて、で、エスケープキーが優先されていたので、このティルダとバックティックを打つために、ファンクションキーとの二つ押しになっていて、ちょっとね、MacBook と、 MacBook Pro と配置が違ってね、辛かったんですよね、切り替えが。というわけで、すごい。いや、これはすごい、かっこいいな。なんかちょっと、でもキートップの印刷がオレンジってどうなんだろう。なんか、すげえ派手だな。オレンジだっけ？なんか白だった気がするんだけどな、写真。まあ、いっか。で、あと、上に1列まず増えました。右下に方向キーが増えました。で、横に1列増えてるんですね。で、この1列には、まあ、右上から、ホーム、ページアップ、ページダウン、エンド、ピンですね。というキーが増えています。このエンドキーって何に使うんですかね？何なのかな？ページエンドまで行くとか。ジエンド。というわけで、まずキーボード本体が出ました。そして、付属品をちょっとね、見ていきますが、まずキートップが、キートップがすごいたくさんありますね。これは。なるほど、なるほど。すごい。Windows 用のホームキー。あ、すみません。声がちょっと、あれだ。Windows 用のホームキーとか、あとシフト、長いシフトだったり、あと、点キー化するための数字付きのキー。あと、ちょっとこれ写真撮って、この MD770 シリーズの録音しないとダメだな。これはすごいスペアキーが半端ないですね。で、あと、まあキーケーブルがね、ついていて。で、この、これなんでだよと思うんですけど、なんかデフォルトでついてるケーブルがですね、この、電話線の、2999、カウント 2.99、カウント 2.99 ですね。まだギリギリタップされてない。フォール負けはしないという感じですが、このデフォルトで、3000。ありがとうございます。皆様のおかげで3000達成いたしました。ありがとうございます。明日からもよろしくお願いします。このデフォルトでついてる左右をつなぐケーブルが、電話の受話器についてるケーブルあるじゃないですか。ぐるぐる巻きの。あれなんですよね。だからあれのせいで、伸ばそうと思えば、手を結構肩幅ぐらいまで開いたぐらいまで伸ばせるんですけど、デフォルト伸ば、なんか全くストレスがかからない、カールコードっていうんですか。そう。この、ストレスがかからない状態だと、なんか大して離れないんですよ、左右が。5センチぐらい離したら、もう、ストレスがかかり始めてしまうようなケーブルになっていて、で、なんか、で、ストレスかかるの嫌じゃないですか、コネクタのところに。なんか、ただでさえ抜き差しするからね。ちょっと怖いのに。というわけでですね、買いました。じゃーん。じゃーん。というわけでね、オーキーというね、アンカーのパチモンみたいなとか言ったら怒られるかな。ちょっと、なんか、アンカーを意識してそうなね、中国の会社の。で、PD、パワーディストリビューション対応の USB-C の。あ、嘘。アンカーじゃん。2マソでした。ごめんなさい。2マソね。iPhone のガラスフィルムとかで有名な。2マソ。2マソのガラスフィルムいいですよ。で、これを挿して、おー、すごい。この USB-C のね、コネクタのこの安定感半端ないですね。これは1万回抜き差しても大丈夫かもしれないですね。がっちりしてます。やっぱり USB-C のいいところはこの安定感ですね。で、本当はしたくねえんだよな、抜き差し。どうしようかな。こんなん固定石とかにね、しない限り、それができないので、まぁ、ちょっといろいろ考えてみます。まぁ、あと、マグネット化するとかね。でも、USB-C マグネット化もね、データを送れるやつは3000円ぐらいするんですよね。で、全部そうしたら、左右つなぐのに2個で、しかも本体側、ね、PC とつなぐところの本体側と PC に、だから、4つで1万2000円ですからね。キーボードと同じくらいかかってしまうので、それは、ちょっとさすがに嫌だなと。いや、でもこれはすごい。USB-C のコネクタ部分は、120点です。かなりの安定感があります。これは大満足。そして、 そうですね、まあ、あの使わないポートが1個あると、まあ、多分正確に言うと左だけで使うときは使うポートがあるんですが、左だけで使う人いんのかいっていうね。まあ、というわけで今夜はこんな感じで、あ、タコス小僧さんこんばんは、ゆっくりしていってください。というわけでね、今回この MD770、 あ、リオさんこんばんは、ゆっくりしていってください。いいねやコメントもね、いただけると嬉しいです。今晩この MD770 っていうね、キーボードちょっと開けてきて見ています。これはあの左右に分かれてるキーボードで、でケーブルもね USB-C 対応なので、すごくコネクタ部分も安定感があるんですね。でこのすごいね、いろいろ素晴らしいポイントがたくさんあるので、明日からの放送でいろいろねご紹介していきたいと思うんですが、あんまりまずメジャーじゃまだないですが、スプリットキーボード自体が素晴らしいもので、やっぱりこの体が資本ですから、体をとにかく大切にしたいプログラマー、まあ別にプログラマーじゃなくても、このキーボードを打つね全人類というか全パソコン使う人におすすめしたいぐらいなんですが、いやこれがねめちゃくちゃいいんですよね。やっぱり体の負担が全然違いますね。このやっぱりノートパソコンのキーボードを打ってるとすごく肩が前に出ちゃって不自然な体勢になってしまうんで、そこがねスプリットだとすごいグッと胸を張って首も後ろに行ってストレートネックでもなくなるしっていういい体勢にできるんですね。というようなね話をいろいろしてまいりましたが、じゃあちょっと今夜はねそろそろ30分にもなりますし、3000いいねも、目標の3000いいねも達成させていただきましたので、これぐらいでね一旦お開きにしたいと思いますが、タコス小僧さん、リオさん、すいません、いらしていただいてすぐにちょうど終わってしまって申し訳ないんですが、また明日からも、していきますので、ぜひね聞いていただければと思います。あ、オーケストラさんこんばんは、ゆっくりしていってください。今日はね、あの分割キーボードっていうのをちょっと開けてきました。これはすごくね体にいいので、ぜひ使ってみてほしいなという思いも込めて、ライブをしてたんですけれども、まあ30分になるまであと2分ぐらいちょっと話していきたいかなと思いますが、まあ、このねでもキーボード相当いいですね。やっぱ静かだな、すごい静かっていうのを個人的にはすごいね好きなポイントで、なんかカチャカチャ音がするのがねすごい好きな人もいるんですけど、個人的には別にいい悪いっていうんじゃなくて、ただの好みなんですが、気になっちゃうんですよね自分自身のタイピング音に。だからそこのがね、なんか静かだと個人的には集中できるかなと思います。あとこの方向キーがねついてるっていうのもやっぱり個人的には好きで、あのハッピーハッキングキーボードとか、まあ、今使ってる MD600 っていうこの前身の1個前のモデルもないんですが、まあ、方向キーがねないと、2つのキーを2つ同時に押さないといけないんですが、それがねどうしても押し忘れっていうのがなってしまって、その押し忘れっていうのがねやっぱり発生すると、この打とうと思ってないねあれが打たれてしまうっていうのがどうしてもあります。だそこをいかになくすかっていうとこ考えると、方向キーがねやっぱあった方がいいなと思っていて、まあそこをね含めてやっぱり方向キーは必須ですね。いやこれはすごいな、これは歴史的名器、半端ない。あ、そして30分経過しましたので、今夜もねお付き合いいただきありがとうございました。 明日からもガンガン更新していこうと思います。それではまた明日お会いしましょう。おやすみなさーい。